皆さん、おはようございます。2025年初めの史実礼拝説教、これから、始めさせていただきます。2025年、明けましておめでとうございます。今年も一つよろしくお願いいたします。本当にですね、穏やかな、お正月であると思います。快晴に恵まれまして、ですね、本当に昨日は、もう気温もですね上がりまして、とてもいい日だったと思います。さて、ですね、このようにして穏やかなですね日々であってほしいなと願うのが、私たちの、心じゃないでしょうか。今年もですね、しっかりとですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。2025年第一の史実です。この過ぎ去りましたですね2024年はですね、思い出しますと、この能登半島地震と羽田空港での、飛行機事故がというですね、本当に痛ましい出来事で始まったなと思い起こすわけであります。愛する者を亡くなって、そして住み家もなくして、嘆き悲しみのうちにですね、この過ぎ去った1年間過ごしてこられた方々が何と多い年であったかと思わざるを得ません。しかしその嘆きはですね、決して嘆きで終わることはないと思います。そこにはですね、必ず希望の光が昇っているんだというですね、私たちの信仰からですね、そういう思いが浮かんでくるんじゃないでしょうか。必ず希望はの光は昇る、その光を見ながら、歩んで皆さんもですね過ごしてこられたかったと思います。今年もまたですね、その希望の光を信じたいと思います。さて、今日与えられました聖書はですね、マタイによる福音書の2章の13節から、23節であります。この、イエス・キリストがですね、お生まれになった、最初のクリスマスの時もですね、嘆きの声がこのベツレヘム一帯に、満ち溢れたといいます。2000年前の最初のクリスマスもですね、決して平和な、クリスマスではなかったことを思います。これはですね、ヘロデの幼児虐殺事件と呼ばれるですね、この残酷な話がこの聖書に記されているわけであります。私は楽しかったクリスマスの後ですね、この聖書の一箇にこの与えられる時ですね、私は今までこの箇所をあまり選ばないで、来たわけなんですが、今年はですね、やはり、きちっとですね、この箇所についてお話をしなきゃいけないなとつくづく思いされて、思い切って新年早々からですね、こういうような痛ましいお話も、しなきゃならないなというふうに思いまして、今日はですね、このマタイの2章13節からですね、説教させていただきたいと思います。この直前のところはですね、本当にあのクリスマスの出来事、もうクリスマスの今年もこの前のクリスマスの時もですね、お話をしましたんですが、この東の国の占星術の学者たちがですね、黄金入香持つ役の贈り物を持ちまして、この生まれたばかりのこの救い主キリストをですね、礼拝しにやってきたという本当に、 メルヘンなですね、美しい物語でした。彼らはですね、救い主のこの生まれました場所を探し当てる前にですね、エルサレムへ立ち寄りまして、ヘロデ王を訪ねてこう言いました。2章2節です。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのですと言われました。ところがですね、それを聞いたヘロデはですね、もしかすると自分の地位が脅かされるのではないかと不安になりまして、一計を案じたわけです。行ってその子のことを詳しく調べて、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうとですね、言ったわけです。もちろんね、それは嘘であるわけです。彼らからその赤ちゃんの居場所を聞き出して暗殺しようと企てていたことは確かだと思います。しかしこの占星術の学者たちはですね、その救い主を見つけまして、礼拝した後で夢でヘロデのところに帰るなとのお告げを聞きまして、別の道を通って自分たちの国へ帰って行ったわけです。そのことを知りましたこのヘロデは怒るわけですね。そして2歳以下の男の赤ちゃんをですね、一人残らず殺せと、皆殺しにせよという命令を下したわけであります。クリスマスの喜びの声がですね、自分の子供を殺された母親の泣き叫ぶ声でかき消されるような、そういう状況なわけです。マタイはですね、このように記しています。先ほど読んでいただきましたが、2章の17節から18節です。こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現したと。ラマで声が聞こえた、激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない、子供たちがもういないからだと、このように記されております。ラマと言いますのはですね、おそらくですね、このベツレヘム近郊の、古い町だったと思うんですね。で、このラケルのこの墓はですね、そこにあったわけです。ラケルと言いますのはですね、この創世記の32章のですね、23節から29節あたりに出てきますけども、この創世記に出てくる女性なんですね。イスラエルはこの部族連合体で当時あったわけですね。それの部族の長のですね、一人でしたヤコブの、奥さんであった人なんですね。このヤコブと言いますのは、この後にですね、このイスラエルという祝福された名前をですね、神様から与えられるんですね。そのことは創世記に先ほど お話ししました32章のに述べられておりますので、皆さん後で、読んでいただきたいと思いますが、このイスラエルという言葉ですね、このはどういう意味かというと、神様はこの支配したものという意味があるようです。で、このラケルというのはですね、そのイスラエルという名前の男、ヤコブの奥さんですから、イスラエル民族のですね、母のような意味合いを持っているんだと思います。 そのラケルが泣いている、墓の中から泣いていると。子供が取られたから。ここにですね、この預言者エレミアを通して言われていたことが実現したと記されているんです。で、この言葉はですね、あのエレミアからの、引用であります。今日はですね、先ほどエレミアの、31章の31節以下を読んでいただきましたけども、その31章ですね、その少し前の15節にですね、こう記されているんです。主はこう言われると、ラマで声が聞こえる、苦悩に満ちて嘆き泣く声が、ラケルが息子たちの家に泣いている。彼女は慰めを拒む、息子たちはもういないのだからと書かれているんですね。ここにはですね、このイスラエルの民のもう一つの悲しい歴史がですね、重ねられているんじゃないかと思うんです。それはですね、紀元前の、6世紀ですね、あのバビロン捕囚です。バビロン捕囚でした。そのイスラエル王国はですね、このダビデ王、ソロモン王の時代には本当にですね、栄華を極めたわけですけども、その後どんどん、落ちぶれていったわけですが、さらに国は北王国とのイスラエルと、南王国のユダのに分かれてしまいました。エレミアの時代にはですね、すでに北王国はなくなってしまった、滅びてしまいました。南王国もですね、このバビロニアによって、バビロン捕囚によって、滅ぼされます。多くの人々が捕虜としてバビロンに連れて行かれてしまったわけです。紀元前の6世紀頃です。このラマがはバビロンに連れて行かれた時の、一つの通過点だったと言われていますがですね、その連れて行かれる人を見て、このラケルがこの墓の中から泣いているんだと、慰めてほしくない、子供はもう帰らないんだからということなんですね。今日までもですね、こういうようなこの母親の嘆きがですね、どうもこだましているんじゃないんでしょうか。マタイはこれをですね、ヘロデ王の幼児虐殺事件と重ね合わせました。あのエレミアの預言の言葉が今ここに実現している。ラケルの泣き声が時代を超えてこだましているんだと。バビロン捕囚の時代の母親の嘆きとですね、クリスマスの時のこのヘロデ王に殺された子供のたちの母親のですね、泣き叫ぶ声がこだましているわけです。私はこのラケルの泣き声はですね、今日までもこだましているように思えてならないのです。あの泣き声はあのラマ、イスラエル、パレスチナを越えたところでもですね、こだましてるんじゃないんでしょうか。今日でも本当にアメリカの誤爆と言っていいんでしょうか。イラク戦争の時、アメリカがですね、本当にこの中近東を攻めまして、子供を失った母親多く出たわけです。母親の泣き声を聞いたわけです。イスラエルによるですね、パレスチナ難民への攻撃によって子供の命が奪われてきました。泣き叫ぶ母親の姿がテレビに映し出されるたびにですね、今日のこのヘロデ王の幼児虐殺のことが重なってきました。ラケルの泣き声が地球全体をですね、 まだまだ覆い尽くすようにこだましているのがこの現代の世界じゃないでしょうか。2000年前にこの鳴き声を生み出したものはですね、ヘロデ王が持っている敵意でした。人に対する敵意、自分の地位を保全しようとする傲慢さ、それが力を持たない者の上に降りかかってくるわけです。力を持つ者、権力を持つ者、武力を持つ者の敵、それが罪のない人々のですね、死とその家族の嘆きをですね、生み出していくわけですよ。しかしですね、どうでしょうか。今日の聖書箇所は確かにそうした暗い出来事、嘆きの声が響き渡るような現実が存在するということを告げていますですね。今もその通りです。ただそうした中にあっても確かな希望を語っているんだと思うんです。エレミヤ書の場合もですね、マタイ福音書の場合もそうだと思います。エレミヤ書でこのマタイ福音書が引用しているのは31章のこの15節の言葉でした。16節から17節にですね、このようにあります。主はこう言われる。泣き止む世がよい。目から涙を拭いなさい。あなたの苦しみは報いられる。と主は言われる。エレミヤのですね、31章をですね、皆さん開けてみてください。先ほど読んでいただきましたけどもですね、エレミヤ書の31章の16節から17節にですね、こうあります。主はこう言われる。泣きやめやむがよい。目から涙を拭いなさい。あなたの苦しみは報いられる。と主は言われる。息子たちは敵の国から帰ってくる。あなたの未来には希望がある。と主は言われる。息子たちは自分の国に帰ってくる。ですね。こういう言葉が記されています。エレミヤ書という書物はですね、本当にこの前半部分では随分厳しい言葉が語られています。そんなことをしていたら国は滅びてしまうと、悔い改めなさいという激しいトーンが繰り返されてますけども、一旦こうバビロニア軍によってですね、エルサレムが陥落して、指導者たちがバビロンに囚われてしまってからですね、あとはコロッと変わって救いの予言、回復の予言を始めるんです。エレミヤのこの希望に満ちた言葉というのは本当に励まされます。この31章はその典型的だと思います。あなたたちの未来には希望があると、17節ですね、と主は言われる。この本当にいい言葉だと思いますよ。時代を超えてですね、いろんな状況を超えて私たちにもですね、直接響いてくる言葉じゃないでしょうか。この新年にふさわしい聖書箇所が、今年選ばれたと思います。あなたたちの未来には希望があるんだよということなんですよ。さらに今日読んでいただいたですね、31章の31節から33節ですけども、これはですね、この本当にですね、皆さんここにですね、新約聖書の真骨頂といいますか、その新約の 意義がですね、ここに記されていると思うんです。見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったのにもかかわらず彼らはこの契約を破ったと主は言われる。しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり彼らは私の民となる。その時人々は隣人同士兄弟同士主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからであると主は言われる。私は彼らの悪を許し再び彼らの罪に心を止めることはない。で、彼らの心にそれを記すと私は彼らの神となり彼らは私の民となると言っています。この言葉はですね、本当に新約聖書のこの新約新しい契約という言葉の語源になっていると思うんです。あのモーセに対して与えられました律法、それはあの石に刻まれました十戒律法でしたけども、今度は胸に直接刻むというんです。まあ心に響いてきますね。それはイエス・キリストによって成就する新しい律法と言えるんじゃないかと思うんです。もちろんこのエレミアはですね、あの、この予言が、どうなったかはどうか分かりません。まあ、そうしたですね、その神様がですね、エレミアを通して私は語ったんだと思うんですよ。それがですね、この私たちの信仰の原点になっていると思います。ですからですね、このイエス・キリストの十字架の後、この弟子たちはですね、この主イエス・キリストの十字架の意味はどうだったんだと、何だったのかと考えたときに、あのエレミアの予言が実現したんだ、これは新しい契約だったんだというですね、ふうに思い至ったと思うんですよ。それによってこの弟子たちはですね、イエス・キリストの出来事をですね、イスラエルの家と結ぶ契約はこれだったんだというふうに思った。それは事実だと思います。彼らは生まれ育った時から旧約によって育ってますから、あのエレミアの予言がそう今実現したんだと思った。そうなんですね。このそう読んできますとね、今日読んでいただいたマタイ福音書、一見なんか怖いような絶望しかないように見える物語なんですが、ここにもですね、本当に希望があるんじゃないんでしょうか。それはね、どのようなヘロデ王のような敵意も、あるいはね、暴力も軍事力も、このイエス・キリストを見つけ出して殺すことはできなかったということにあるんじゃないんでしょうか。神様が守ろうとこのされるものにはですね、どんな力も及ばないんだと思いますよ。それはですね、この彼がこの時死んだはならなかった、もちろんそうですね。イエス・キリストが死ぬべき時はまだ別に定められてました。十字架の時がまだ来てなかったわけです。ですから神様はあらゆる手段を用いてですね、幼子イエス・キリストを 守り抜かれたわけです。 このことは本当にですね、私たちの希望じゃないでしょうか。私たちはですね、本当にこう、敵意がこうどうしても出てくる、そしてそれがぶつかり合う、そして起こる痛ましい現実についてですね、本当にですね、このラケルと同じようなようにですね、嘆かなければならないことになってしまう。またそのような現実を生み出している敵意というものをですね、私たちは憎まなければならないと思うんです。本当にね、人に対する敵意、国に対する敵意、そういったことを持たないような努力をしなきゃいけない。そうしたですね、この敵意がぶつかるような現実、その悲劇が一日も早くなくなるようにと、本当にね、私たちは真剣に祈らなければならないと思うんです。また自然災害とか、それからウイルスのようなですね、蔓延を招いて大変な、状態になってくる、苦しみ嘆いている人たちのこともですね、私たちはね、忘れてはならないじゃないんでしょうか。隣人が本当に大変な状況になってる、だったらできるだけの手当てを差し上げる、その方が楽になるようにしてあげる、一言声をかける、そういうことを忘れてはならないんだと私は思うんです。そういう暗い現実の中にあってもですね、幼子のイエス・キリストは不思議にも守られて生き延びました。聖書はそのことにですね、私たちの目を向けさせようとしているんじゃないんでしょうか。私たちはそのことを信ずることができるから、どんな時にも希望を持ってこの世の困難な課題に真剣にですね、だけども心にゆとりを持って、その心を失わないで立ち向かう勇気が与えられるんじゃないんでしょうか。2025年を迎えました。本当に私たちはですね、このイエス・キリストがですね、この世に来てくださった希望の光をですね、照り輝かしてくださってます。ですから信じてですね、2025年皆でですね、この世界、キリストの平和が満ち溢れる世界を実現すべくですね、歩み始めたいと、そのように願うものであります。どうかこの1年皆さん、主の祝福が豊かにありますように、お祈りしております。では祈りましょう。神様、2025年の初めの始祖礼拝を御言葉に聞くことができまして感謝いたします。希望の光は今輝いてます。様々な苦しみ悲しみがあります。しかしそれを乗り越えていく信仰の力を与えてください。希望の光を信じて歩み続けることができますように、この年の旅路のすべてを守り支えてください。御子イエス・キリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。